したいと思いますが、その方々も心から歓迎を申し上げます。大川先生の紹介の前にですね、もう一度私たちは歓迎の握手をしたいと思います。拍手をしたいと思います。先生の要望で終わった後は拍手をしないでくださいということですから、終わった後は御言葉を聞いてそれを静かに受け止めてお帰りくださいというご要望がありますので、そういうふうにお願いしたいと思います。今白い家の伊藤芳子先生はですね、お母先生のお父さんから洗礼を受けられた方で、この間のあれは、名前何先生ですか、弁護士でトラクトを作っている方がいますね。その方の紹介でですね、今日本で一番、燃えている教会は白家の伊藤先生の教会であるということを紹介されていました。その伊藤先生を産んだ、大川先生のお父さんの働きは本当に今輝いていると思います。まず先生はですね、今先ほども紹介ありましたようにですね、日本で一番恵まれている教会だとこう言えると思います。毎週日曜日は1000人以上の方がですね、集う、そういう教会です。で、教会堂もとても大きな教会でですね、 CGN で私は見ているんですけども、本当に参加しているメンバーは子どもから大人まで、また老人たちも、この間は男性の老人たちのコーラス隊があってですね、素晴らしいなとこう思いました。先生はどうしてこんな大きな祝福をいただいたかということを考えるときですね、まず第一に、いろいろな教団教派から、またいろいろな用いられている器たちからですね、心を開いてその学びを受けてきたというのが今日ある大きな理由だと思います。あの人と交わったら、あの教団と交わったら、危ないというのは、そういうことなしにね、祝福されている教会や人物に対してどこまでも行って学びを受けた、そして心の広さを、先生は教理の広さをですね、受け止めておられるんです。もう一つはですね、今から40年前に沖縄クリスチャン修養会というのがありまして、最近はもう休んでるんですが、その講師として42歳の時にですね、先生が一番若くして沖縄南部の修養会の講師として招かれたんです。大変素晴らしい、お話でした。内講演でした。今82歳でですね、あと一つ教会を作りたいというそういうビジョンを持っておられるんです。今いくつになったか分かりませんけども、この間その話をしてですね、台湾にこれから行くんでしょうか。台湾と沖縄は非常に似ているので、沖縄にできれば奥さんの許可があれば沖縄で開拓伝道したいという、この間の牧師たちの集まりの中でそのことを話しておられました。私は大川先生と共通しているのが一つあるんです。それは数学が大嫌いということ。遠藤周作という人もですね、数学は全くできないでね、兄さんというのは非常に優秀な人だったそうですけど、兄さんに言われて何でもいいから丸つけときなさいと言われて、それを提出したというぐらいですね、数学嫌いの遠藤周作ですが、大川先生もこの中に数学は大嫌いでしたというのがあったんで、私も、こう親しみを覚えたんですが、今日はこうして皆さんの前で先生をお迎えできたことを心から感謝して、じゃあもう一度大きな拍手をして、終わったら何もしないで静かにしてください。はい、よろしくお願いします。
アメン。ウェルカムホーリースピリット。エリザベス女王がお亡くなりになりましたときに、説教をなさるところの英国国教会の大司教様が どうやってスタートするか、私でしたらジョークで始めるんだけど、お葬式だからね、エリザベス女王の前で、こう語るんですから、その牧師が最初に使った言葉はウェルカム、歓迎します、ホーリースピリット、このフォースケアだったら分かるでしょう、聖霊様をまず歓迎しますということでスタートを切りました。その説教を聞いた人は41億人であるそうであります。 YouTube を見ておられる多くの方々、私も先週の礼拝メッセージを YouTube で見ました、聞きました。愛する兄弟姉妹、今日はものすごく大切なメッセージをいたします。でも初めて来られた人もいらっしゃるかもしれませんから、やっぱりジョークがないとつまんないなとそう思っております。昨日テレビをちらっと見ましたら、さんまというやつが出てまいりました。さんまさんがいろいろとふざけたことを言うんですが、彼があんなに有名になる前は大阪におりました。大阪で名もなきさんまさん、名前はもちろん違うんですけれど、コーヒーショップでアルバイトをしておりました。彼はアルバイトでコーヒーを入れることはできるような状況であったんでありますが、ご主人様が、おい、ちょっと外に出るから、店番やっとけとね、そしてもしお客さんが来たら適当にやれということなんですが、さんまさんは何もできないので、お客様が来ないようにと願っていましたら、一人だけお客さんが入ってきました。そしてその人が、メニューを見せますといろいろこう見たんでありますけれど、その中で珍しいコーヒーなんですが、それは、ウィンナーコーヒーというのを注文しました。これ有名ですよね、ウィンでできたウィンナーコーヒーね。ところがさんまさんはウィンナーコーヒーなんか見たことなければ、入れたこともないのに、はい分かりましたと言って考えてみました。ウィンナーコーヒーってどうやってやるのかなと思って冷蔵庫を開けてみますと、そこにウィンナーソーセージが置いてありました。さんまさんはどうしようかと思ったけど、それ以外に考えられないので、フライパンの上にウィンナーソーセージを乗っけて炒めました。へえ面白い。コーヒーは入れられるようになっておりましたから、コーヒーを、入れましてですね、その中にしょうがないウィンナーソーセージをですね、ほっこりこう入れましてですね、お客さんのところに持っていきました。そしたらお客さんは新聞を読みながらですね、まずウィンナーソーセージを取ってですね、そしてそれを食べました。そしてコーヒーを飲んでですね、それでさっぱりした顔をして帰っていきました。それで、ね、その話を聞いて、本当か嘘か彼の言うことは分からないけれども、面白いなと思って今日お話をしたんでありますけれど、これは間違っているんでありますよね。みんなが笑ったっていうのは間違っているんであります。私たちの人生で、ウィンナーを炒めてコーヒーに入れたって構わないよ、それはね。私たちはどっちでもいいようなことはたくさんあるんですよ。しかしながら本当に間違っちゃうと永遠の問題と関係するということがありえます。ですから私たちは教会に来たら素晴らしい世界を学んでいただきたいとそう思っておるんであります。比嘉先生が私を紹介してくださったんですが、まあ私関東人でありまして東京人でありますが、比嘉っていう名前は非常に珍しい名前なんですね。で比嘉先生とね、2日前に改めてお会いいたしましてね、先生が心が燃えているっていうのはいいなと思ってね、それですっかり私は惚れ込んでですね、男の比嘉先生、80超えた先生に惚れ込んでね、比嘉っていうのをね、ファイヤーの火ね、火がね燃えてるというふうに受け止めました。それで先生も80超えて、私も80超えてるからね、80超えた牧師の会っていうのはやろうかなと思ってね、で会長先生にね、でね私が副会長をしようかなとね勝手に決めてね、今のところメンバーは誰もいないんでありますけれどそんなのいいなと。私は年を取っているんですけれど、伝道を本気で今やって全国回って歩いているんですが、日曜日の教会もちゃんとやっておりますね。何回やってるかというと4回やってます。日曜日7時と9時と11時セブンイレブンチャーチというんでありますが、そしてですね、夜の6時からも集会をやっているのであります。私のことを宣伝してくださって、昨日一昨日来ました時に入り口で私の顔が大きく出ていてですね、 びっくりしました。誰だろうと思いましたら20年前の写真でしたそれでですね、あの説明がね、どういう学歴かって書いてあってですね、その後にですね先生のモットーとすることはマイナスは必ずプラスになるということをモットーとしてるってね、人のことを勝手によく言えるなと思ったけれど、まあ素晴らしいことですね。十字架はプラスの格好をしていますから、あなたの人生でマイナスが起こってもやがてはプラスになる、これ理解できるでしょ。今日初めて来られた人も分かるでしょ。あなたが苦労しても病気をしたといたしましても、生まれ育ちが悪いといたしましても、学歴受験に失敗したといたしましても、倒産したといたしましても、あなたの人生は必ずプラスになる。十字架見たら分かるでしょう。あなたのマイナスは必ずプラス、マイナスは必ずプラスになります。ご一緒しましょう。はい、マイナスは必ずプラスになります。でも私はね、最近悟りを得ましてですね、マイナスそのものが宝だということが分かりました。どういうことかと言いますと、私たちの人生で例えば病気になったということは、早く健康になりたいと思うけれども、病気であったからこそ見つけた宝というものがあります。三浦有恵子という人は、ほうとう自分は病気の問屋だと、自分は病気だらけだと、何十年も病気して今も病気しているけれど、お会いした時にそう言ってましたが、病気をしなければあんなにたくさん本は書くことはできなかったって。それはある世界が開かれるんだ。渡辺和子さんという人は、穴が開かなければ、見えない世界があるというの。私たちの人生の中で目の前で壁を作って、これじゃ見えないでしょう。しかし穴が開いていればこの向こうに見えるでしょう。人生で穴を開けて今行き詰まっている人がいたら、必ずある世界が見えます。そして風が吹いてきます。風は精霊を象徴しています。精霊様が吹き荒れるところの教会、教会にもし問題が起こったとしても、あなたの人生に問題が起こったとしても、まさかと思いながらも、子供が病気をしたりなんかした時でも、その穴からしか見えない永遠の世界があるということを忘れないように考えて、そして新しい恵みの中で生きてほしいと思います。私のモットーとするものはいろいろありますよ。出る杭は打たれるって言ってね、精霊の恵みをいただいてね、フォースケアにいてね、沖縄にいたらね叩かれなかったけどね、東京にいるからね目立ってしょうがないね。それでね、威厳の問題とか癒しの問題とか予言の問題なんか話題になるとね、それはあっちこっちで叩かれてね、とうとう私は自分の属している教会から追い出されてしまいました。出る杭は打たれるから引っ込んどけってね。でもね皆さん、出ない杭は地面の中で腐るっていうのもあるんですよ。あなたは出てますか？出すぎるならば誰も叩けないでしょうけれど、出ない人生は腐るね。脱皮しない蛇は窒息する。だから脱皮する、皮を脱いで新しくなっていくでね。私たちの人生にはいろんなことがあります。日野原先生という聖路加病院の院長先生は、新しいことを始める以上は老化しないというね、もう一度言いましょうか。新しいことを始めることをしないと老化するが、新しいことに挑戦するならば年を取らないと言って、あの先生も本当に100歳を超えるまでお働きになりました。私も真似をしています。新しいことにいつも挑戦しています。もう教会は2000人を超えているんですけれど、もう一つ教会作りたいと思って、今、沖縄いろいろ歩いて、どっか空いてないかなと思ってるんですよ。不動産屋と今話をしています。沖縄で開拓するのいいなと思っているんですよ。海が大好き、沖縄が大好きなの、でもそしたら不動産屋がね、東京のあるところにこういう土地がありますから、それもいいですよ、それもいいなと思ってね、礼拝の街道の入り口に、コンビニのセブンイレブン入れようかなと思ってね、それも考えてるんですよ。だって7時に礼拝して11時に礼拝すればセブンイレブンチャーチだからね。こんなふざけた話をするために聞きに来たんじゃないし、私も喋るわけではないんですけどね。
イエス様から決して目を離さないようにしなければならないと、そのように思います。今日のメッセージは特別なメッセージであります。どのくらい特別かというと、日本の礼拝で初めて説教する内容であります。どういう内容であるかというとですね、すべての人が喜ぶ宗教改革というタイトルにさせていただいたんであります。宗教改革といえば、それは皆さん誰でもがご存知でしょう。マルチン・ルーテルという、マルチン・ルターという人が1519年の10月の31日に、彼はウィッテンベルクのお城教会の前に質問状を掲げたということを、みんな世界史で勉強したじゃないですかね。今のキリスト教は狂っている、間違っている、だから直さなきゃいけないということでありました。大騒ぎでした。歴史が変わりました。そしてとうとうそのキリスト教会は半分に分かりました。半分じゃなかったけれど、カトリック教会と、そしてプロテスタント教会、これプロテスタント教会なんであります。プロテストというのは反抗するという、抵抗するという意味でありますが、新しいことになりました。今までは何か良いことをしないと天国に行けないと言っておったんでありますが、献金しないと天国に行けないと言っておったんでありますが、マルチン・ルターは聖書から発見しました。それは信仰によって義とされるという。信ずるだけでよろしい。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださって、父よ彼らを許してやってください。彼らは何をしているかわからないからやっているのです。お父様許してください。神様から許しを得ることができる道があります。今日初めて来られた人も、あなたが罪を犯したと、心の中で感じていましたら、ごめんなさい、謝罪する、そうすると免罪符を買わなくても、その人の罪が許される。ここにいる人はみんなその経験をしている。私は13歳の11月6日に自分の罪が分かって、涙ながらに悔い改めをしました。イエス様ごめんなさい、許してください。そして罪を許していただいたら喜びが満ち溢れました。そしてこの福音を伝えるために伝道者になると13歳の11月の6日に決心しました。それから82歳まで一度も伝道者やめようかな、面白くない、そんなこと思ったことはないね、天国に行くまでイエス様に喜ばれる人生を送りたいと、そういうふうに考えて今日まで来ました。今日のお話は、先生の許可を得ていない説教だから、もし誰かがあなたにいっちゃもんをつけるなら反対だ、あれは間違いだと言ったら、先生と相談してください。お願いしますね。だって宗教改革のメッセージだから。ヨーロッパのキリスト教会を変えたというけれど、分裂してしまいました、ね、しかし私は今日第一ペテロの4章の6節を、この印刷されておりますけれど、はい先生、先生マイクのそばにいてくれないと困るな、マイクをこっち持ってこない、はいどうぞ、スクリーン出ますが私口語訳聖書だから、はいどうぞ、
はい、第一ペテロ4章の6節、この裁きがあるために死んだ人々にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでした。
この説明をします。でマイク先生持っといてよ、次次実はですね、口語訳聖書は今使ってるんですが、比嘉先生も使ってらっしゃった4章の今読んでいただいた6節はね、聞いてますか、こういうことが書いてあるわけ。死んだ人、死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては救いの恵み、主に従って生きるようにされるそのことのために、死んじゃったんだけれど死人が神様を、イエス様を信ずることができるようにしてあるんですよという、そういう言葉が書かれている驚くべき聖書で、イギリスのウィリアム・バークレイという聖書学者は、聖書中最も素晴らしい聖句と言ってもいいんではないかと言っています。J.P. ランゲという人は、読みにおけるリバイバル、反発したくなる人もいるでしょうが、反伝道、これでは伝道しなくなっちゃうというような人が、死んでも救いの道が開けるというのは、いたんじゃないか、問題があるんじゃないかと言われたけど、私はもう10年間一生懸命研究しました。 だから天国に行く前にこれを公にするつもりであちこちで喋るようになりました。賛成者が今次々に現れている。最後まで聞いたら理解できますよ。神の愛に限界を設けることは不可能である。神の愛は広いのである。今回私はホテルに泊まりながら海を毎日見ておりました。海のように広いって広いじゃないですか。どこまで行くかわからないじゃないですか。水平線の向こうまで海じゃないですか。深いじゃないですか。誰でも潜って最後下まで行くことができる人いないじゃないですか。神の愛は広い、神の愛は深い。このことに限定、そこまでしかできない。生きている時に信じないとその人はみんな地獄に行くんだと僕は子供の時に習った。アメリカからカナダから宣教者がやってきて、今日イエス・キリストを信じたら天国に行けるけれど、今日イエス・キリストを否定するならばあなたは地獄に行くんですよと言ったけど、聖書をよく調べてみるといいですか。死んだ後に裁きを受けることは定まっていると書いてあるけれども、その大審判というのは最後の最後の最後の最後に大審判があって、それでもイエス様を信じない人は地獄に行かざるを得ない。これやむを得ないね。しかしながら私たちの人生の中で死んだらすぐに地獄に行くのではなくて、私たちは死んだら黄泉に行くと聖書は書いてある。キング・ジェームズ・バージョンといってイギリスで王様が作った聖書があるんですけれど、それを日本語に訳すときに、もちろん英語に訳すときにどう訳したかというと、地獄という言葉を使っちまって、本当は死んだら黄泉に行くんだというのを地獄と訳したから、宣教師たちが日本に来て、戦後日本の戦後僕は知っているんだ、多くの伝道者も宣教師も聖書にそう書いてあるから、これ翻訳の間違いなんだ。死んだ人は黄泉に行って、最終的に大審判の後に信じてない人は地獄に行くんだ。これはしょうがない。でも福音を一度も聞いたことのない人ってたくさんいるんですよ。その人たちがみんな地獄に行くというのはかわいそう。牧師につまずいた人もいるの、賛美歌につまずいた人もいるの、教会で礼拝をするというのはすごい責任があるの。私たちはそんなキリスト教だったらついていけないという人、世界中にというか日本中にミッションスクールがあって礼拝してるんだけど、ミッションスクールの生徒が毎週礼拝しているのに信仰を持って救われて天国に行ける人ってほんのわずかなの。私も高等学校が東京の聖学院高等学校ですが、救われる人はほとんどいないの。学校で一番優秀な東大に入るだろうと思っておった藤井君という人がある時自殺をしたの。でも学校はそれを秘密にしたの。仲間たちはみんな知って葬式に行ったの。でも藤井君みたいな真面目で成績が良くて悪いことをしない、運動だけダメだったけど他の世界は全部素晴らしい男が、何を理由にして死んだかわからないけど自殺は罪だから地獄だっていうふうに僕らは神学校で教わったの。でも聖書を調べてみると、知らないで死んだ人、行き詰まって死んだ人、私は永遠と復活という本がまあ数千冊売れているんですけど、幻冬舎で出しました。それは三浦春馬という俳優さん知ってますか。亡くなりましたけれど、三浦春馬が私を訪ねてきて、ヨハネ福音書の11章でラザロが死んで4日目によみがえるっていう、そういう記事があるの。イエスを信ずる者、私を信ずる者はたとえ死んでも生きるって書いてあるの。私はよみがえりである命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きるって書いてあるので、三浦春馬は苦しんで、罪と罰というあの有名なソビエトの学者が書いたその罪と罰の演技の主役だったの。かっこいい美男子が女性連れて教会を訪ねてきました。2時間ぐらいお話をしました。もうヨハネの11章は暗記していました。この人物は黄泉の話を聞いて初めて納得しました。人間は死んだらどこに行くか、 主イエス・キリストを信じていたら文句なしに天国に行くことができます。いいじゃないですか。なぜ信じないんでしょうね、うん、でも信じ損なった人、つまずいちゃった人、牧師につまずいた人、教会につまずいた人、いろいろとつまずいた人、その人たちは死んだら黄泉に行くの。黄泉ってろくなとこじゃないの。地獄までは行かないけれど、聖書にそのことが書いてあるの。黄泉に行った人はじゃあどうそのからその後どうなるのか。旧約聖書のアブラハムから新約聖書の十字架に至りまするまで立派な神の信仰者はいるんですけど、十字架を通過してないから天国行けないの。まだ天国オープンされてなかったから。みんなそれは地獄じゃないよね。忠実に、モーセの十戒守ってたし、礼拝守ってたし、サボらないしね。その人たちはみんな黄泉に行って待っているというね。この辺まではね、どこの教団も認めてるんですよ。で、私質問したの、神学校時代一番偉い、その院長に。先生、人間は死んだら、イエス様を知らないで死んだら、イエス・キリストは十字架にかかって救いを成就して、そして墓に葬られて黄泉に下ったんですけど、黄泉に行って3日目に復活したんですけど、あれ黄泉に行って何をしたんでしょう。そしたらその牧師はね、ちょっと考えて、黄泉に行って救いは完成したと宣言しに行ったんだと、そう言われた。それは素晴らしいですよ。でも黄泉に行って人を救ったんじゃないっていうことがその時分かったので、それでね、私はね、頭に来たわけじゃないんで、偉い先生だからね、考えて考えて世界中のその問題を研究し始めたの。そしたらね、先ほどのようにウィリアム・バークレーはそうじゃない、この第一ペテロの4章6節見れば、死んだ人が、福音を聞くチャンスを神様はくださる。今日初めて持ち来た人もそれだったら不公平じゃないじゃないですか。教会にクリスチャンも一人も、友達にクリスチャンも一人もいない、家族にクリスチャンも一人もいない、自分はキリスト教に興味があるけれど、つまずいて信ずるチャンスはなかったという人だっているでしょう。日曜日は仕事で休みじゃなかったという人もいるでしょう。でも人間が死んで黄泉に行くなんて苦しい汚いところですよ。おっかないところですよ。絶対行っちゃ行くべきところじゃないですよ。でもイエス様はそこに降りていって福音を伝えたと私は信じているんですよ。それは先生の許可なしに今喋ってるんですけど、私は多くの学者たちがこれを信じていることを知っています。加藤常明といったら96歳で、先週の月曜日が誕生日でした。今病気で入院してるんですけど、大学者です。日本を代表する実践神学の学者です。彼が書いた使徒信条の中で、イエス・キリストは十字架にかかり3日目によみがえりの間に黄泉に下りと書いてあるが、黄泉に下って何しに行ったか、そこにはっきりと黄泉に行って死んだ人たちに福音を伝えたんだと、そういうことが書いてあります。そういうことを言っている学者が世界の中にたくさんいます。私が公にしたら次々に私もそう信じますという牧師が今日本中にいます。私、教会で毎週1000人の礼拝しているわけですが、教会員の中で兄弟が自殺をした人が何人かいます。人に言えない。お姉さんどうしたの、うん、ちょっとってね。妹どうしたの、うん、ちょっとってね。でも私が死んだ後にも希望がある、イエス様は見放さない、滅びゆくところの今脱線したというか、道に迷ったというか、谷底まで落ちていった羊、99匹の正しい羊、迷惑かけない羊を残しても迷える、その子羊を探しに行くんだとおっしゃった。それは素晴らしい美談として 世界中が知っていて、それを否定する人なんか一人もいない。でも私は人間が死んでどん底に落ち込んでいくということ、芥川龍之介の雲の糸っていう本読んだことのある人が、お釈迦様が、牧師がお釈迦様の話するのも何でございますけど、お釈迦様がある時に地獄に落ちて苦しんでいる、男がおりました。生前林の中で雲を踏みつけないでまたいで助けてあげた。あいついいことやったな、地獄で苦しんでるから助けようと言って、お釈迦様があの極楽の蓮の横っちょから雲の糸を下ろして、おい、その糸に捕まって上に上がってこいよ、お前を助けてあげるよと言ったら、もう地獄で苦しんでるから喜んでその綱を持って、そして登って上がって登って上がって、下見たら地獄の仲間たちがみんな同じあの紐を掴んでいるじゃないですか。ここで言ったら糸がいいね、で糸がいっぱいで糸満になってたね、こうやってさあちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、でその矢次郎って言うんですけど、その男がですね、おい、この糸は俺の糸だ、手を離せと言った瞬間に、彼の持っている綱のちょっと上で切れて、彼も一緒に地獄に落ちた。芥川龍之介、雲の糸というのは有名な小説でありますが、これどういうふうに、お釈迦さんでも救いの道は作れねえということを表す有名な、お寺さんに、有名な仏教を代表するお寺さんに電話を入れました。人間死んだらどうなりますか。有名なお坊さんは、わしは死んでみないとわからない。神道の有名な神社に電話入れました。人間は死んだらどうなりますか。死んでみなきゃわからねえ。わかんないよね。わからないときどうするんですか。結婚するときどうするんですか。わかんないじゃ、10年後どういうふうになるか。こんな優しい素敵な女性と結婚したけど、すげえ10年経ったら20年だったらもう威張ってもう君臨していると、こんな人ではなかったと思ったって、それは女性の方も男性のこと言えるじゃないですか。だから離婚するわけっていうか、ぶつかっちゃうわけ、喧嘩するわけですよ。私知らないことたくさんあるんですよ。どうするんですか。で信ずるんですよ。信ずるって頭で知る、神様のことを頭で知るなんて十分なことできるはずじゃないじゃないですか。聖書があるから、聖書をよく勉強したらもうある程度のことは分かるんですよ。それで十分に信じられるんですよ。人間って信ずるって、今牧師が今喋って、東京から来て喋ってることが、ああ本当のことを言ってんだろうねってなんとなく分かるじゃないですか。聖書は本当だって分かるじゃないですか。その人の生き様を見ると分かるじゃないですか。教会来て人の愛情に触れて分かるじゃないですか。イエス・キリストは救い主です。信ずるだけで。もうイエス様は十字架にかかるときに、右と左に悪党が十字架にかかったんですよ。その連中は本当の悪党なんですよ。だから十字架で殺されても文句ないんですよ。キリスト、やいキリスト、お前はメシアだろう。メシアだったらメシアらしく、キリストらしく降りてみやがれ、俺たちを救ってみやがれって文句言ったんですよ。でも一人の強盗の方は散々悪いことをしていながら、最後にイエス様を見ながら心が変わったんでしょう。イエス様、あなたが御国の権威を持っておいでになるとき、御国にいらっしゃるときに私のことを覚えていてくださいませ。イエス様はそのときに、今日あなたは私と一緒にパラダイスに行くよとおっしゃった。イエス様だって腹立ってる、鞭打たれて、つばっかけられて、バカにされてから、今まで何つってた、お前なんか地獄だなんておっしゃってもおかしくないのに、イエス様すごいね、父よ、彼らを許してやってください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、血だらけになっているイエス・キリストが十字架の上で祈ってくださったんですよ。それを聞いてたんでしょうか。その泥棒さんは、その強盗さんは、イエス様、天国に行くときに私を連れて行ってください、 イエス様、OK、分かった、一緒に行こうと。そういうお方、さあ元へ戻ります。それは人間死んだらどうするか。イエス様を知らないで死んだ私たちのご先祖様はどうなっているのか。心配ですよ。私の親はどうしているか。洗礼を受けて天国に行けるだけじゃない、その上の人はどうなっているか。その上の江戸時代の人はどうしているのか。弥生式文化の時はどうなっているのか。戦争で死んじゃった人はどうなっているのか。自殺をしたっていう話があるか。原爆で殺された人はどうなっているのか。今私たちのこの日本の国は、明治、もっと前の話、江戸時代に秀吉が威張り腐ってキリスト教を受け入れようとしたんですけれど、どうしても理解できなくて、この鎖国令を出した。何年ぐらい、215年間だよね、16世紀ね。ザビエルが日本に来て伝道した。数年間で数十万人の人が救われた。私たち恥ずかしいね。テレビがあって YouTube があって、これだけの教会礼拝堂があって、本当恥ずかしい。神様の前にいつも僕は悔い改めて懺悔している。リバイバルを求めている。秀吉のやつ、キリスト教反対でクリスチャンを首切ろうと思った。そして有名な話は26世人、素晴らしいクリスチャンを鞭打って、そしてとうとう右の耳、26人の右の耳を切って血だらけになっているのに見せしめやって、そして京都から長崎まで歩い裸足で歩かせた。そして長崎26世人行ったことありますか。私は今年の2月の5日、そこで伝道集会やった。西坂っていうんですけど、その公園だから誰でも入れるでしょう、ね、後ろに教会があるんですよ。そこに26人のその殺された人たちがずっと並んで石碑になっているので、チビがあるの、小さいのが12歳と13歳も殺されているの。ああ、800キロよ、京都から歩きに歩いて長崎の坂の上まで来たんだよ。一人の武家様があまりにも可愛い12歳の少年に、坊や、キリスト教をやめなさい、キリシタンやめなさい、うちの子供にしてあげる養子縁組しよう、うちは金持ちだ、あなたも武士になれる、家もある、食べるものはいくらでも食べられる、だから豊かな人生があと50年待ってるんだ、キリスト教をやめるかい。坊やは言いました。ニコニコ笑いながら、お武家様、50年ご飯いっぱい食べられても地獄に行ったんじゃちょっとつまらない、私は天国に行くこと、恐ろしいことはありませんつって、自分の十字架に駆け寄って抱きついてキスをして、そしてみんなの前で、皆さんイエス様を信じましょう、26人ともみんな800キロ歩いてきた人なのにみんなニコニコ、さあこれで殉教できる、天国に行ける、皆さん賛美歌を歌い始めた。そして伝道した。そして貼り付けになった。最後は2つの槍でこっちのこっちのイッピュイッで殺されてみんな死んでいった。私その現場で祈った、涙を流した、伝道集会をした。今日イエス・キリストを信ずる人は今日救いに預かることができる。私はもう長崎にリバイバルが起こるように、また来年の2月の5日、よければいらしてください。2月の5日、あの、この記念日にね、カトリック教会が私にそれを許してくれた。私はカトリックとも仲良くする、ね、マザーテレサのことが気になって、マザーテレサがああやってヒンズー教の人、イスラム教の人親切にしている姿は感動しますが、今や死なんとするヒンズー教の人には伝道していないんですよ。親切にしているだけなんですよ。渡辺和子さんが通訳をなさった有名なノートルダム学院の学長でありますが、この先生が大和教会に来て講演をなさった時に車でお送りして、その吉祥寺の修道院までお送りした。で、私質問したの。恐れ多くも渡辺和子先生に、先生、カトリック教会問題あるんじゃないですか、 マザー・テリサは私も大好きですけれど、どうしてあそこで伝道しなかったんですか。最後に彼らはマザー・テリサを尊敬しているんだから伝道したらみんな救われるじゃないですかって言ったら、渡辺和子さん何つったと思う。牧師先生、もしあそこでキリストの木の字を出したら、伝道して十字架の話をしたら、ヒンズー教の人は一人もあそこに集まらなかったでしょう。みんな逃げたでしょう。行っちゃいけないと言ったでしょうが、優しく親切にするならばいくらでも集まって感謝して、初めてニコニコして、そして亡くなってきました。でも天国に行けないじゃないですか。何を言うの。黄泉に下っていくけど神様のご愛は広いの。こっち見てくださる、広いの。車の中だったけど、プロテスタントの牧師先生、神様の愛の広さわからないの。広いの、広いの、広いのよ。神のご愛の中に入れない人は一人もいらっしゃらないのよ。私はね、車の中で泣けてきたね。私はすぐにその信仰が清められているか清められてないか、ちゃんと礼拝を出席しているか、出席した方がいいですよ、献金しているか、そういうような行為、ドゥイングで裁いていたけれど、イエス様のご愛は広いの、広いの。今回この沖縄で私今寝泊まりしているところは11階なんですが、よく海が見えるんですよ。海のように広いの、広いの、広いの、深いの。何十億人でも何百億人も、今イスラエルがどんどん殺されていますが、あの連中どこ行くんでしょう。再臨が近い。再臨というのはね、再びイエス様がいらっしゃる。2000年前にクリスマスで生まれたのはファーストカミング、今度はセカンドカミング。聖書にそう書いてある。再びイエス様が来るときに準備ができてないとやっぱり天国に行けないじゃない。クリスチャンよ、準備しとかなきゃ。いつも心の準備しなきゃ。教会に来るたびに、いや毎日夜休むたびに悔い改めして、イエス様信じます、今晩死んでも大丈夫です、そういう準備をしなきゃいけないでしょ、ね、イエスキリスト様はやがていらっしゃるということを再臨の好きな人はもうみんなそう言ってるの。僕の子供の時もそうだったの。私の母は熱心なクリスチャンだった。夜休む時に、私を継ぐ道っていう名前なのね、継ぐ道、今晩イエス様いらしたら大丈夫、あんたどこズボン脱いだのよ。男の子だからね、ひっちゃらかしてね、ズボンどっか脱いでんだけど、もし今晩いらしたら、今宵あなたの魂が取られたら、あなたは天国に行ける、お祈りしてる、ちゃんと悔い改めた、イエス様信じてるのね、あ、よかったね。でも天国行くときにさ、あなたパンツ一枚でさ天国に行くっていうのもあんまりちょっと まずいんじゃない。みんなが見て、あれあのパンツの汚いパンツあれ誰だって。だからちゃんと畳んで、イエス様がいらしたらすぐにズボンを履いて準備できるようにした方がいいでしょ。そうしつけされたの毎日よ、ね、うん、でね、その母親がね、私があんまり貧乏だったからね、で乱暴したの。母さん、俺に断りもなくよく産んだね。あの産むとき断らないでしょ、ね、お腹大きいときにね、どうだ生まれてくるかなんて言わないでしょ。勝手に産み上がって責任取ってもらおうじゃねえかって、ね、生意気な時代、中学1年生のときにね、母親をいじめたの。だから母が何つったか、何言うの、生まれる前からあなたのこと祈ってたわ、そしてあなたはやがて世界中を回って伝道歩く、伝道して歩く人になるのよ。何うまいこと言っちゃって、京都に行けないぐらいでそんなにふてくされちゃダメよ、ね、豊かな人生が待ってるのよつって。これ話したらあと2時間ぐらいかかるの。でもそうやってしつけされたの。その通りになったの。僕は受験に落ちてね、失敗したの。もう人生おしまいだと思ったの。俺の人生も先は暗いなと思ったの。でも失敗したおかげで良かったことがいっぱいあるの。 これ話すのに1時間はかかるね。マイナスは必ずプラスになる。神様は生きておられる。恐れるな、fear not. I will help you. 私はあなたを助ける。イザヤ書54章13節。私は本気で神様を信じて、もう幸せいっぱい。今晩死んでも何の問題もない。でもお願いしてるから、もうちょっと生かしてください。伝道したいんだよ。この福音を伝えたいから。イエス・キリストを信じて前進すると、素晴らしいことがいくらでも起こるということを皆さんにお伝えするためにここにやってきました。戦争で死んだ人、マラリアで死んだ人、ペストで死んだ人、雷病で死んだ人、長崎広島で原爆で死んだ人、選びの民ユダヤ人と言われていながらナチドイツナチに殺された600万人どこ行ってんのよ。イエス様のご再臨が近いということを言うならその通りでしょう。しかしながらユダヤ人は全員天国行けないじゃん。イエス様信じていなきゃみんな黄泉に行くんでしょう。それでいいんでしょうかね。イエス様は黄泉に下って永遠の世界を開いてくださる愛なるお方。イエス様の愛は広いの、広いの、広いのよ。この中に入れない人は一人もいないの。拒絶しなきゃね。今日皆さんにキリストの愛の広さ、神はその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信ずる者が一人も一人も一人も一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様のご愛を信じて永遠の世界を歩んでくださるようにお勧め申し上げます。イエス様を信ずる人はアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。目を閉じてください。今特別な祝福のお祈りをします。会衆の皆さん、みんな目をつぶっていますが、私はイエス様を救い主として信じます。繰り返して言いますよ。あなたがどのくらい良い人で、あなたがどのくらい良いことをしたか、どのくらい献金したか、そんなことは全く関係なしに、イエス・キリストは愛を持って十字架にかかって死んでくださって、3日目によみがえり、黄泉に下って、あなたがご先祖様、ユダの関係であろうと、仏教の関係であろうと、どの宗教であろうと、イエス様の愛はそこまで届きます。安心してください。しかし今、生きているあなたに挑戦します。私はイエス・キリストを心の中心に迎えます。イエス様は救い主です。信じてお従いしていきます。隅っこじゃない、心の中心にイエス様を迎えたい。今日イエス様を信じて従いたいなと、思っていらっしゃる人、信じていらっしゃる人、みんな目を閉じていますが手を挙げて教えてください。手を挙げない人は、黄泉の方が好きですか。もう一度質問します。みんな目をつぶってるんです。私はイエス・キリストを救い主として信じます。イエス様に従います。イエス様を心の中心にお迎えします。よろしくお願いします。信仰を持って、お従いする人、信ずる人、手を挙げて教えてください。アーメン。ハレルヤ。主イエスキリストの皆でお一人一人のご健康を祝福します。経済を祝福します。そして確実に生きることができるように、あなたの魂を生き返らせ、皆の上にあなたを正しい道に導きたも。ハレルヤ。主イエスキリストのお名前で祝福します。アーメン。アーメン。メッセージをおしまいです。皆さんの上に神様の恵み祝福があふれますように。はい、司会の先生と交代します。
アメン。感謝します。では命の光を賛美していきましょう。